半七捕物帳よりフグ太鼓、著者岡本喜道、翻訳者三浦久志。主刀の話が出たときに半七老人はこんなことを言った。今じゃ主刀と言いますが、江戸時代から明治の初年まではみんな上房総と言っていました。その癖がついていて、私のような昔者は今でも上房総と言っていますよ。こんなことをあなた方がよくご存知でしょうから詳しくは申し上げませんが、日本の上房総は何でも文政頃から始まったとかいうことで、弘化4年に佐賀の鍋島公がそのご子息に上房総をしたというのが大評判でした。それからだんだんに広まって、確か嘉永3年頃だと覚えていますが、蝦夷屋の店に上房総の錦絵が出ました。それは子供が牛の背中にまたがって長い槍を振り回して放送神を退治している図で、みんな蝦夷屋の前に突っ立って珍しそうに口を開いてその絵を眺めていたものです。いや、笑っちゃいけない。実は私も口を開いていた一人で、今から考えると実に夢のようです。何しろ上房総ということがおいおいに認められてきて、大阪の方が江戸よりも早く上房総を始めることになりました。江戸では安政6年の9月、神田の御玉ヶ池、松江町に主刀所というものが官居の看板をかけました。そういうわけで、その頃から主刀という言葉はあったんですが、一般には主刀と言わないで上房総と言っていました。さて、その上房総をする者がまことに少ない。牛の放送を植えると牛になるという、これもあなた方のお笑い草ですが、その頃には真面目にそう言いふらす者がいくらもある。素人ばかりでなく、在来の漢方医のうちにも上房総を信じないでかれこれと難癖をつける者がある。それですから上房総を嫌う者が多かったんです。外国でも最初の間は上房総を信用しなかったと言いますから、どこの国でも同じことだと見えます。そんなことを言っているうちに、例によってお話が自然と自分の畑へ入っていくんですが、それについてこんな事件がありましたよ。これなぞは江戸時代でなければめったに起こりそうもないことで、本当の昔話というのでしょうが、当世の方々にはかえってお珍しいかもしれません。文久2年正月のこととご承知ください。この年は春早々から風が吹き続いて、とかくに火事沙汰の多いのに困りましたが、本郷湯島の天神の社殿改築が落成して、正月25日の御縁日から16日間お会長というので、参詣人がなかなか多い。奉納の生き人形や細工物もいろいろありましたが、その中でも漆喰細工の牛やうさぎの作り物が評判になって、女子供は争って見物に行きました。日は忘れましたが、何でも2月の初めです。神田明神下の菊園という波佐屋の家族が湯島へ参詣に出かけました。この波佐屋は諸大名の屋敷へもお出入りをしている大きい店で、菊園と読むのが本当だなどという人もありましたが、普通には菊園と呼んでいました。店の者も菊園と言っていたようです。波佐屋ですから縁という方が本当かもしれません。その菊園の嫁のおひな、一人息子の玉太郎、乳母のおふく、この三人のほかに 隣の東屋という菓子屋の女房と娘、東屋の親類の娘、合わせて6人連れで、近所のことですから、昼過ぎから出かけると、前にも言う通りの評判で、湯島の近辺は押し返されないような混雑。その中をくぐって、社前に参詣して、例の作り物などを一通り見物している間に、息子の玉太郎の姿が見えなくなったので、みんなも騒ぎ出しました。おひなは18の年に菊園の嫁に来て、20歳の暮れに玉太郎を産みましたが、父の出がどうも良くないので、おふくという乳母を置いて育ててきて、玉太郎は今年7つになっていました。一人息子ですから、うち中で可愛がっている。乳母のおふくも気立てのいい女で、我が子のように玉太郎を可愛がっている。その玉太郎の姿を見失ったので、大騒ぎになったのも無理はありません。こういう混雑の場所で、子供が親にはぐれて迷子になるのは珍しくないことですが、親たちの身になれば騒ぐのも当然で、おひなもおふくも、気違いのようになって騒ぐ。連れの東屋の女たちも、黙って見ちゃいられないから、これも一緒になって探し回る。遠くもないところであるから、自分一人で帰ったのかもしれないと、おふくが明神下の店へ引っ返してみると、うちへも帰っていないという。店の方でも騒ぎ出して、若い者二人と小僧一人がすぐに駆けつけたが、玉太郎の姿はどうしても見えない。番頭の陽介も後から駆け出して、それからそれへと心当たりを聞いて歩いたが、誰も知らないという。春といっても、この頃の日はまだ短いので、そんな騒ぎのうちに日が暮れてしまいました。それほど遠くもないところで、迷子になってしまうというのは少しおかしい。子供といっても、もう7つにもなっているのだから、誰かに道を聞いても変えられそうなものだというものもある。誰かが見つけて連れてきてくれそうなものだというものもある。そうなると、もしや人さらいにでもかどわかされたのじゃないかという疑いも起こる。あるいは、神隠しかもしれないというものもあります。今でも時々そんな噂を聞きますが、昔は人さらいだの、神隠しだのということがしばしば言い伝えられました。人さらいは小綺麗な女の子をさらっていくんですが、男の子もさらわれたことがある。これは遠方へ連れて行っていくらかに売り飛ばすのですが、神隠しの方はなぜだかわからない。普通は天狗にさらわれるのだと言っていましたが、嘘か本当か受け合われません。もっとも半年か一年の後にふらりと帰ってきて、今まで山の中に暮らしていたなどというものもある。そんなわけですから、子供の姿が見えなくなれば、第一は迷子、次は人さらいか神隠しかということになるのが普通で、玉太郎も迷子を通り越して、人さらいか神隠しかという説が多くなりました。神隠しはどうにもならないが、人さらいならば早く手を回して、そのありかを探し出す工夫がないでもあるまいというので、その夜更けに番頭陽介が私の家へ訪ねてきました。さて、これからがお話です。